愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は愛媛大学紙産業イノベーションセンター長内村博美先生にお話を伺います。今日は紙のスペシャリストにお越しいただいております。内村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして私はですね、はい、今日じゃーんじゃじゃんじゃんじゃーん、なけなしの、はい、千円札と一万円札を持ってきたのです。
ありがとうございます。
ぜひラジオの前の皆さんも千円札、はい、手に取ってもらいたいんですが、はい、なぜかと言いますと、大蔵省、今では大蔵省と言いませんけれども、はい、独立行政法人の国立印刷局にお勤めであったと、はい、なんと、
はい、
お札の偽造防止ですとか、はい、そういったことに取り組んでいらっしゃる。
そうですね、あのお札の透かしとか、まあ、紙の設計とか、はい、そういう開発をやっていました。で最終的には愛媛大が来る前は、まあまあ、本社、本局っていう本社のところで、はい、トータルの お札の、まあ、開発ですね、日銀に説明行ったり財務省説明行ったりとか、そういうようなことをやってました。
具体的に先生がこの千円札で何をしていらっしゃったかというのをちょっと教えていただけますか。
まずよく言われるのは、はい、あのお札っていうと透かしって言われるんで、上を見ていただきます、はい、あの光に透かしていただくと真ん中に透かしがこうあるんですが、
は
い、
今ですともう野口英世先生のお顔が透かしで出てまいります、
はい、で普通あ透かし真ん中にって感じですが、はい、実際透かしいくつあると思います。
え、一つじゃないんですか。
はい、もう一回透かしてみてください、はい、右側をずっと見ていただきますと、はい、白いバーがあると思います。
肖像画の方に
あ、はい、
あります、白いバー。なぜか 縦にちょっと、
はいはい、これを今度は1万円札をご覧いただくと、
1
万円札、はい、バーが3本
3本になった。これ皆さん、明かりにお札を透かすと、はい、あの肖像画の右側に、はい、縦のラインで、
はい、
千円札なら1本、
はい、
1万円札なら3本、
はい、五千円札は
2本、
ピンポーン、そうですね、
はい、偽造防止、一体いくつ隠れてるんですか、これは。かなりですよね。
はい、そうですね、今の透かしのところは国民の皆さんに知っていただきたい偽造防止技術ですので、千円札の左下のところを断面を見るぐらいまで寝かしていただ
く、寝かして横からというか下から、
はい、見ると数字の1000っていう数字が出てきます。
左斜め下の枠のところに、
はい、でそういったところも開発やってまして、はい、さらに今そこのところを光に当てながら45度くらいの角度にしてもらうと、今度は千円という漢字で出てくる、
漢字に変わる、
ピンクで出てきます。その辺も特許をまだ持ってまして。
先生が、
はい、
いやお金の神様が目の前にいます。
そういう紙の、まあ、お札のですね、偽造防止とか設計等の、はい、開発を携わってました。
先生すごくやりがいがあって、はい、あのそういう技術が発見できたらワクワクしそうなお仕事をずっとしてらしたと思うんですが、
そうですね、
なぜ愛媛大学で研究を続けようと思われたのですか。
まあ、印刷局にいるときは、はい、そういう、まあ、工場勤務もありましたけど、あの研究所でずっと研究開発、技術防止とかの技術開発やっていたんですが、管理職になって、東京で、まあ、本局、まあ、本社ですね、
はい、
そこで全体統括とか、で研究所にこういう研究しなさいとか、何年までに達成しなさいみたいな、はい、そんなのずっとやってたんですね、あとその次は工場運営とか、今度は経営の方ですね、やっていたんですが、その印刷局にいるときにこの今のお札を開発して世の中に出たときにやったぜみたいな、その達成感がですね、で自分が開発した技術をこのお札に盛り込んでもらえてるっていう喜び、今も鳥肌が立ってきましたけど、あの達成感は忘れられなくてですね、でやっぱこのまあ管理職中よりも開発やりたいっていうのがあって、愛媛大学に紙産業コースを作るという特別コースを作るときに、まあ、応募せんかっていう話があったもんですから、まあ、ダメ元でやってみようかなと思いましたら、なんとかという感じですね。
産業イノベーション学科というのはその農学系だけじゃなくて工学系の領域も 含めた新しい教育系に、
はい、そうですね、農学系工学系だけではなくて経営的な視点とか、まあ、そういったところも踏まえて、やっていこうと考えてます、まあ、マネージメントができる人材を作るためには、経営経済のことも勉強しながらそして、最終的には紙産業の持続的な開発を進めるために技術の方もやっぱ身につけてもらいたいと思っているところなんですね、
はい、そうした中で今研究材料としてはどういったものを扱っていらっしゃるんですか。
我々の研究の3本柱がですね、はい、セルロースナノファイバーっていう材料、それから、医療分野で、まあ、今後展開できるだろうと思います、まあ、紙機材の、まあバイオチップで我々は簡単に呼んでますけれども、紙デバイスですね、
はい、
それと今紙産業界で一番、まあ、お困りの、静止スラッジを、まあ、その廃なんですけれどもそれの有効活用といったような産業廃棄物を、廃棄物としてするんではなくて資源としては再利用して製品化まで持っていきましょうというような研究を大きく3本柱それを研究を進めております。
まず最初に教えていただいたそのナノファイバーなんですが、はい、これはどういったものでどういうふうに使っていかれるものなんでしょう、
はい、今ですね、はい、セルロースナノファイバーは、よく言われるのが鉄の5倍の強度とか鉄よりも軽いって5分の1の軽さとよく言われるんですが、はい、なんで紙でそんなんができるんですか、っていうところをよく言われるんですが、もともとはパルプ繊維をベースにしていて、
はい、
繊維の長さ1ミリとか2ミリの繊維、これを細かく石臼みたいなものにすりつぶすとか、
はい、
薬品で処理するとか それを細かくすることで、繊維と繊維をもう接触面積を増やしてあげるんですね、はい、そこに、水の力で、まあ高校で水素結合とか習われたかもしれないんですがそういう水の力を使った結合をいっぱい作ってあげるとそれが結合が強くなってですね硬いものができるんですね。で実際に今日お持ちしましたが、
はい、
セルロースナノファイバーは、まあ、こちらですけれどもドロッとした海苔みたいなクリーム状のドロッとしたものではあるんですが、はい、
わあサラサラ
見た目はなんかでんぷん海苔みたいな、
はいはい、
これベトッとなるかなって感じもするかもしれないんですが
全然ベトッとしない、
はい、
スルッと、
はい、スルスルスベ
スベ肌にも溶け込んでいくようですね。
そうですね、今あるメーカーさんでは、これを化粧品に使いたいっていうような保湿成分とかそういうようなところでも活用したいなって研究されている企業さんもございますね。
これはそのセルロースナノファイバー溶かしたものですよね、はい、これを加工していくと、
はい、まあ、そういう化粧品ですとかその他、
はい、
例えば鉄のように硬くするみたいな、まあ、こういうかなり
それ紙ですか、
はい、これ
繊維ですか。
繊維をただ固めただけです。割っていただければと思うんですが
硬い、
もう、はい、
うわ
鉄よりも硬いですね。
全然、
はい、
曲がることもない、
はい、
でもやはりその紙の性質である軽さであるとか、はい、そういったものはちゃんと残ってますものね。
そうですね、
じゃあそれまで持っていた紙の良さを残しながらまた新しい可能性が生まれてきているということですね。
その通りですね。現在、環境省との事業の中では、はい、もうこれを車に使っていこうと。車、はい、そうですね、車ですと、はい、今重量が、まあ、乗用車でも1トンとかありますが、これを軽量化を図ると、
はい、
燃費がもっと上がると、で CO2 削減にも寄与できるということもありますので、
はい、
ボディを軽くすることもできますと。今鉄の5倍の強度があるとしますと、
はい、
ボディにその紙で作った素材でボディを作っていっても強さは確保できて軽量化になりますので、
はい、
そうしますとそういう、まあ、燃費効率を上げるみたいな、そういったところいけるかなと思ってますね。バックトゥザフューチャーって、
はい、バックトゥザフューチャー
で映画ございましたよね、はいはい、あれ確か1985年の映画だったと思うんですが、はい、あれは確かゴミで、ゴミを燃料にしてエタノールにして運転しますよですとか、または空をビューンって飛んできてっていうことだったと思います、
はい、
すなわち、今、 燃料はバイオエタノールで、はい、エタノールゴミからまたは紙とかそういうものも分解してエタノールを作ることができますし、仮にセルロースナノファイバーでボディを作ることができれば軽量かなって、はい、飛ぶっていうところまではいかないですけれども、そういうふうな、まあ、軽い自動車ができたらいいなと。実はあの映画ですね、30年後にはっていうので、はい、1985年から30年ワープしていってるんです、は
い、ちょっと待ってください。
その通りです。
今ですよね。もう
30年後が昨年、はい、2015年が30年、まさに今ナノファイバーで自動車を作ろうとしているっていうのが、バックトゥザフューチャー30年前にじゃあもうナノファイバーのこと知ってたんじゃないかみたいな、そんな感じの、まあ、冗談で話したりするんですが、は
い、まあ、もう紙飛行機ならぬ紙車のようにヒューッと、
はい、実際の製品化につきましては、あのボールペン、三菱鉛筆さんがインキのこのドロッとした特性をうまく利用して、はい、滑らかな書き心地のボールペンっていうのを昨年9月に、発売されました。それから今度は製紙メーカーさんもですね、はい、紙おむつですね、ナノファイバーとある金属をうまくこうコラボさせて、そうすることによって消臭効果の高い紙おむつと今も製品化できているといったところですね、という別の特性が今先に、世の中にこう出始めているところです。製紙産業は、紙産業は今だいぶこう厳しい状況になります。生産量もこう減ってきてはおりますが、はい、今電子媒体にどんどんシェア取られちゃったりしていますが、あと海外の普及が大きいんですけれども、余ったパルプなんかを、今度は別の製品に持っていくことができれば、紙産業界で新しいマーケットがまた製品開発ができてシェアが広がりますので、販売の販路が広がるということになるわけですよね。そうしますと紙産業界の企業さんももっともっと楽しいことが待っているということになるかなと思いますね。
うわ、はあ、ちょっと紙が楽しくなってきましたが。
そうですね、
先生
開発するともうルンルンします
ね、ルルン、はあ、でもそれでもまだ研究の三本柱、はい、まだまだ柱があるということで、はい、次回はぜひ二つ目の柱、はい、バイオチップについてお伺いできればと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。次回3月5日も引き続き愛媛大学紙産業イノベーションセンター長内村博美先生にお話を伺います。お楽しみに。